青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、青森県薬剤師会会長の木村隆二さんです。木村さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。と木村さんは、生き生き健やかテレビでも、
はい、
はい、もう毎週ご活躍ということで、はい、今日は、おいでくださいまして、はい、ありがとうございます。テーマ自体は、はい、お薬手帳ということについて教えていただこうと思ってるんですけれども、はい、まず、私たちがなかなかこう知り得ない情報を、薬剤師会会長である、はいはい、木村さんはよくご存知だと思うので、はい、教えていただきたいんですが、はい、この度、引き続き、会長に、はい、おなりになったということで、
はい、はい、4期目始まりまして、
おめでとうございます、
はいはい、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。この番組のテーマにもあります通り、はい、青森県民は、まあ、平均寿命が全国最下位というのはもうご案内の通りですけど、うん、
はい、
多分来年か再来年あたりの発表では脱出できるんじゃないかなと私は思うんです。
また
それに向かっていくわけですけど、
そうですよね。
ただこれ青森県民だけが平均寿命伸びてもダメなわけで、日本中が伸びないとですね、大変なんですよね。なんでかというと、やはり高齢者の方の数がすごく多くなってますから、はい、医療費と介護にかかる費用がものすごい伸びてるわけですよね。ですので、その一番の お薬というのはみんな健康なままで、自分のことは自分でできる状態で長生きできること、これが一番ハッピーですよね。
そうですよね。
ですからそのために国は、まあ、医療制度とか介護制度、本当に困ってる方々を助けるとそれはまあ変わりませんが、はい、思いっきりですね、政府方針で骨太の方針とか読むと、健康づくりに完全にシフトしてますね。
最近そうなんですね。
要するに、はい、今まで健康づくりっていうものは、はい、自分で考えて自分でやればいいっていう感じでやってたけど、政策的に、
はい、
まあ、より今まで以上に、はい、医療とか健康を重視するような政策に相当大きくシフトしてるっていうことを木村さんおっしゃってる、
そうですよね。それと私ずっと関わってきた介護とかのところを見たときに、はい、2年前に国全体として消費税を上げて、はい、しっかりもっともっと充実させようと思ったのが、2年 8% か 10% 伸びると後送りになっちゃったんですね、
はい、そうですね。
で私らその中で仕事をしているものとしては 2% の財源というのは、はい、ものすごく大きいんですね。でこれはその地域でいろんな仕組み作るとか、支えていくそういうものにも向けていく予定だったんですね。ですから介護予防とかですね、はい、それから医療の方でもやらなきゃいけないことが、私は後送りになってしまうことがすごくまずいなというふうに思っていますね。
税金、私たち一市民、はい、一国民は、はい、税金ほら消費税上がらなくて、はい、よかったって思う部分もあるわけですよね。
普通はね、
でも今の話聞いたら、そんなことは言ってられないという部分もあるっていうことですか。
木村さん今分かりやすく解説していただきましたけど、やはり医療費 の増大っていうのは本当に国家的問題になってて、まあ、今でも相当な金額になってるんだけど、それがさらに今のまんまで推すと、もう国家の財政が持たないぐらい膨大なものになるって言われてるんで、まあそういう意味で先ほど木村さんがご紹介あったような、一人一人がやっぱ健康を意識して、いかにこう予防するかっていう方に大きくこう流れが変わってるってことですね。
なるほどね。
2年前の改革、法律通した時は 10% にするっていう前提で制度設計してあるんですよ。
なるほど。
だから 2% 足りない分大変だよっていうことなんです、ですから国民の負担をいただきながらしっかりやるって言ったところが、いただかないから、今度はもしかしたら我慢しろって言い出すかもしれない。
いや、このままいくとそうなりますよね。
私たち国民もそのなんかこう目先のね、ことだけで、ああだこうだって一喜一憂するんじゃなくて、こう今のお話を聞けばすごく大切なことだから、私たち自身もこうなんか意識をきちんと持たないといけないということですよね。今日のテーマはお薬手帳なんですね。でもう随分認知されたってね思うんですけども、まずお薬手帳というものについて、改めて教えていただけますか。
まずこのお薬手帳は 人一冊持ってほしいですね、アナログ手帳
はですね。アナログ手帳、はい、
で今日最後に電子版写り手帳も話しますけど、はい、アナログ版電子手帳は一人一冊、はい、うん、あのですね、病院ごととか薬局ごとにね、うん、変えて持ってる方もいるんですよ。
あ、はい、なるほど。
それはダメです。ダメです。つまりこの写り手帳は、うん、その方がですね、ええ、飲んでいる食べているものを一元的、うん、一つのところで管理をするっていうことで作られたものです。
はあ、横向き串刺し状態で、はい、
そうです、
はいはい、あの理解する把握するってことですね、はいはい、あ、なるほど、なるほど、
ダメなんだよね。
ダメなんです
そうか。でもなるほどね、そこのところをまず、ね、はい、私たち理解しないといけない
まず押さえてください、はい、そこですね。でそこに薬局に行くと、はい、また診療所病院に行くと、まあ、院内の場合は、はい、そこに今日出たお薬の、はい、お名前とか量とか、うんうんうん、それから注意すること、はい、その全部書いてあります。でそういうことをきちんと書いてもらうということは、家に帰ってから読み直すことができるということですよね。はい、でさらには、食べ物と薬の飲み合わせが問題ありとか、それから薬と薬の飲み合わせがまずいとか、
はい、
でそういうことをきっちり管理するために、私ら薬剤師はそれを活用したいということです。で薬と薬は今ほど言ったように、違う病院からもらった薬わからないと飲み合わせはわかりません。で私は今提案しているのは酸化型お薬手帳、
酸化型
つまりですね、はい、毎日食べてる果物とか、はい、それから毎日飲んでいる飲み物とか、はい、そういうものをお薬手帳に書いてもらいたいんですよ。例えばですよ、血圧上げる薬がグレープフルーツを取っちゃダメよってあるんですね、
はい、よく聞く
んだよね、ですね、はい、そうするとどの血圧の薬との相性が悪いのかって話だけであって、グレープフルーツ食べちゃダメだと、この後も老人クラブ連合会行ったら、木村さん薬飲むときはグレープフルーツダメなのねとかって言われるわけですよ。
話が大きくなってましたね。
だからそうじゃなくて、相性が悪いやつは何種類かあるから、それを飲んでるときはこうなんだよとか、
はいはいはい、
それとですね、こういうこともありました。血液サラサラにする薬でワルファリンっていうんですけど、それがですね、納豆とか実はほうれん草もダメなんですよ。
あ、そうなんですか。
ビタミン K っていうものが入ってるものがダメなんですね。
なるほど、はい、
そうするとほうれん草を浸し大好きな人はそれ食べ過ぎると血液サラサラと落ちちゃうとかね、うんうん、
あ、なるほど、
うん、ちゃんと検査してるんですけどね、うん、はい、うん、まあ、今言ったような例で、まあ、本当に1例2例ですけど、うん、その飲み合わせ、薬と薬の飲み合わせ、食べ物飲み物との飲み合わせが悪い、そして副作用が起こる、それから効果が出ない、うん、それ逆に効果が出すぎる、うん、そういうものをチェックするために使うすごくいい道具です。
いや、あの酸化型お薬手帳という提言が、うん、
ね、
面白い名前方ね、村瀬先生もこう持っておられ、
いや、まあ一応持ってるけど、清さんまさに言ったようにバラバラにね、だってほら
ちょっとさっき聞いて笑ってたじゃないですか。
でダメだよ、
自分に対してね。
だけどやっぱほら、これだけいろんな情報がある中で、一つ一つね、あの一般の人がね、正しい知識持つってほぼほぼ不可能ですよね、木村さんね。無理なんですよ。だからそこはちゃんとプロの人たちから適切なアドバイスを得られるような仕組みが大事であって、それを支えているのがお薬手帳だよっていう話ですよね。
そうです
ね。いや、今私早速やっぱりこう毎日食べたものとかで、もっと言えばほら、あの体重とか、
はい、
体重とかですね、はいはい、そういったこととかもこう、はい、あの控えておけば、もう立派なご自分の健康、
はいは
い、健康、お薬手帳がこうイコール健康手帳
で
乗るってことですよね。ぜひこう酸化型お薬手帳を実践していこうと思うんですが、この4月から何かそのお薬に関することで、はい、あの大きく変わったことがあったというふうにお聞きしたんですが、はい、教えていただいてもいいですか。
この4月1日からですね、はい、薬局の薬剤師の仕事を厚生労働省が が、要するにかかりつけ機能をきちんと持てと。
かかりつけ。
それから健康サポート機能もちゃんと持てと。まあ、そういうふうなことの中で、調剤報酬改定っていうんですけど、
はい、
2年に1回厚生労働省がこの、はい、薬局窓口負担っていうかな、その我々の技術量というかそれを改定するんですけど、はい、その中で今日の関連で話をすると、まず持ってお薬手帳を忘れると、負担金が高くなる。
ん？負担金？誰の？
患者さんの。
え？お薬手帳？
窓口負担が忘れちゃうと負担金が高くなる。
この4月からもうなってるんですか？
なってます。なってます。
シールでお願いしますとかって、
うん、それダメ。
あららら。
それはですね、それはですね、はい、3月の31日までは忘れてたのも安かったわけだから、安い方がいいわけでしょ。
うん、
ね、逆だもんね。
だけど、はい、今日この一つ前にお話したように、はい、お薬手帳ってものすごく大事ですよね。そのお薬のリスクから逃げていくっていうね。はい、でそっちの方を重く見て、厚生労働省は、うん、忘れた方を高くすると。つまりしっかりこれを普及して活用してもらうというふうにシフトしたということです、
うん、あ、知らなかった。
まあ、ある意味そういう大きな流れの中でちゃんとお薬の管理をさせるために、まあ、政策的にちょっと強めたということですよね。そうそう
そ
う、
なるほどね。
でももう一つはね、はい、かかりつけ薬剤師という言葉がはっきり出てきました。
ね、かかりつけのお医者さんって、
ね、お医者さんはね、よく聞きますけど、はい、やっぱり薬局もそうだってことです
ね。はい、多分もうリスナーの皆さん体験したと思うんですけど、私をかかりつけ薬剤師に決めてくれませんか、
はい、
署名してくださいとかっていう行為がこうもう起きてるんです。で1対1です。
はい、
1対1、1対1、そこの A という薬局に行って薬剤師さんにいたら、
は
いはい、1を指名したら1という形まで、そういうふうにですね、大きく変わっちゃったんですね。
さらにそのやっぱりお薬に関する、うん、はい、こうなんていうか、まあ、管理っていう言い方がいいのかしら、
はい、
状況を把握しておく、はい、っていうことの大切さが、はい、もう一層こう前面に出されてきたっていうことなんですよね。
はい、そうですね、はい、それとともにですね、大きく変わったのは、携帯電話、
はい、
それからスマートフォンとか、その電子版薬手帳っていうんですけど、それで管理は OK っていうことにも変わったんです。
もう運用されてるんですか？
4月1日から厚生労働省は、はい、運用されてるんです。
どれだけもの知らんのかってことですよね。
いや、ただこれも、ね、県内の、ね、薬局からすれば導入負担かかるとかいろいろあるんですけど、はい、
うん、
でも絶対
始まってるんだ。
始まってます。
だって忘れるんですもん。
そうそうそう、
こんななんか開き直って悪いけどお薬手帳忘れるんですよ。
そうです、
そうそう
そう、
ね、
だから、ね、家でかけるとき、お財布と携帯電話忘れませんよね。
はい、忘れない、忘れない、絶対。
だから、電子版お薬手帳ですね。
うん、うわ、具体的にその電子版お薬手帳って、どんなもので、どんなふうに、
はい、まあ、原則は、はい、今、皆さんお持ちのアナログ手帳と同じものです。はい、ただ、その書き込みとかが、電子的に入りますから、
はい、
仮にですよ、
はいはい、
忘れてきても、そのサーバーっていうかな、スマホにちゃんと書き込んできるわけですよね。
やった。
ですからどこからでも見れるという、
うんうん、
どの医療機関からでもどこの薬局からでも見れるっていう原則があるので、そこをクリアしているものだったら全ていいっていうことですね。
スマホはね、本当にやっぱ絶対忘れないようにしようと思うんで、はい、
まあ、必ず持ってるね。
はい、で例えばほら出先で私倒れちゃったとか、
はい、そうです、
ね、そういうことを今想定した時に、はい、そういう時にも役立ちますよね。
役立ちます。もともと青森県薬剤師会が作ったお薬手帳は、裏表紙にはですね、救急車に急に乗った時に活用できるっていうことを啓発してあって、はい、だからお薬手帳は急に具合悪くなった時とかでも活用できるわけですね。
はい、
そうすると何を飲んでるかとか、もともとアレルギー歴はどうだとか、
そうですよね、
そういうものがすぐチェックできて、すごく活用できるものになります。それと、東日本大震災の時の、はい、紙の手帳だと濡れちゃって見えなくなるなんですけど、電子版だとそれはきっちり確保されてますので、データ確保されてますので、万が一の時あってもそれはもう名前と誕生日とか分かればそれはもうすぐ分かって、 同じ薬がすぐ提供できると、はい、
ね、ご苦労された方がね本当にたくさんいらっしゃったということをお聞きしてますから、はいはい、わ、なんかいろいろと可能性もたくさんあるっていうことですよね、
はいはい、なかなかお薬手帳って身近なようだけど、はい、意外とねよく分かんないことも多くて、はい、まあ、非常にやっぱ4月からすごく制度も変わったと、はい、これもみんな必ず持ってなきゃいけないぞということと、やはり、はい、まあ、お薬手帳っていうよりは本当になんか自分自身のマイ健康手帳みたいな感じになってきてますよ ね、はい、すね、だからより自分にとってもすごく大事なツールだっていうふうに、はい、認識し直した方がいいです ね、はい、本当ね、
ますますこう活用して、はい、本当にその自分の健康を自分で守っていく、はい、ね、そういったことにこうどんどんお薬手帳活用していきたいというふうに思います、はい、今日本当にいろいろと教えていただいてありがとうございました、はい、今日はゲストに青森県薬剤師会会長の木村隆二さんをお迎えしていろいろとお話をお聞きしました。木村さん、村下先生、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。